前から食堂で初めてご来店の女性のお客様に遭遇いたしました。IPA 大分情報化推進事業協同組合から、組合のメンバーですね、株式会社 B プロジェクトの吉名美幸さんです。吉名さん、こんばんは。
こんばんは。
初めまして。
初めまして。
すごくこうなんか若々しくって、同じぐらいの世代なのかなと思っていたんですが、
ありがとうございます。
実は働くママで、
はい、
3人のお子さんのお母さんでも、
はい、そうです。はい、こう見えましても、高校1年を頭にですね、
はい、
中学1年生と小学校4年生の子供がおります。
はあ、はい、若々しいママ
ありがとうございます
ですね。
いえいえ、そんなことはないです。
いや、今日ちょうどですね、はい、サッカーアンダー23の国際親善試合が間もなく始まるということで、大分トリニータの西川周作、ゴールキーパーですけれどもね、はい、選手がもうスタメンでもちろん出てますんで、ハイカラ食堂生放送でお届けする中で、ちょっと速報な、はい、どうも。
そうですね、サッカーをなさってる子供さん喜んでるでしょうね。
みゆきママのところは、
私のところはですね、長女が水泳をやっております。であと長男次男は野球をやっております。
なるほど野球少年なんですね。
はい、
でも夢は広がりますね。
そうですね。
今日はこの B プロジェクトの吉名美幸さんにちょっといろいろとね、お話を伺っていきたいと思いますが、
はい、
株式会社 B プロジェクトっていうのは、はい、どういう会社、どういう組織なんですか？
はい、ですね、まずですね、B プロジェクト、私今日30メートル先の、
はい、
アイプラザの方からやってまいりました。
アイプラザっていうのは、はい、大分県が、
はい、
IT 関係ですかね。
そうですね、はい、
新しい企業を応援しようということで、組織している、場所なんですけれども、そこからいらっしゃった。
はい、はい、そうなんです。ですね、うん、この株式会社 B プロジェクトは大分の、老舗企業でもあります、株式会社勉強堂の、はい、別会社ということで、2年前に立ち上げられました。
はい、
はい、
勉強堂っていうと、鍵ですとか、
はい、その通りですね、鍵や防犯のシステム、セキュリティシステムを請け負っております。
はい、はい、そこが母体で始まったこの B プロジェクト。
そうなんです、はい、県の支援を受けてですね、そのアイプラザさんに、3年間無料で入居していただく、させていただいているっていう形で。
じゃあ、はい、B プロジェクトはどんな、事業内容って言いますか、してるんですか？
はい、ですね、その勉強堂の、もともとの業務であります、その防犯や、そういったところからですね、
うん、
現代この時代の流れに乗って、業務内容がやっぱり若干変わってきたということなんですね。
はい、
例えばネットワークカメラを使って、監視をするシステムですとか、そういったものにだんだん業務が移行するということもありまして、その中からですね、その、監視カメラなどを使って他のことに応用できないかっていうようなアイデアから始まったものなんです。で、具体的には、医療分野、福祉分野でですね、病院の中で、徘徊防止のシステムになったり、
患者さんの安全ということですね。
はい、そうです。安全を確保したりとかですね。で、あと農業に、目を向けますと、
はい、
遠隔で、畑の様子だとかビニールハウスの様子だとか、その辺を確認できるような、そういうシステムも開発して今実際立ち上げております。
はい、ネットワークカメラっていうのは本当今そういったセキュリティっていう部分で非常に活躍する分野。
そうですね、
なんですね。
はい、そうなんです。であとですね、カメラっていうことになりますけれども、
うん、
同じような考え方で、今テレビ電話っていうのも少しずつですけど普及してきてるんですけど、ご存知でしょうか？
はい、
はい、テレビ電話っていうのはインターネットでも今離れたところでお話ができる時代ですけれど、テレビ電話っていうのはもっと簡単にできるっていうところがですね、大きなメリットなんですね。うん、パネルに向かって指でタッチだけしていけばいい、タッチパネル操作ですね。
大きく文字が出るわけですね。
はい、そうなんです。ですので、IT って言われるとと っても遠いところに感じてしまうんですけれども、
実は私ね、苦手分野なんです。
はい、私も本当のこと言うと IT の専門家でも何でもないんですね。はい、だけどその、IT 弱者って今言われてます。
はい、
例えば、高齢者の方ですとか、
はい、
障害のある方ですとか、そういった方でも先ほど言ったように指一本でできるっていうことで、簡単になお、有効な活用ができないかっていうのをこの B プロジェクトの方で今模索しております。
はあ、はい、設立して今年が3年目ということなんですが、
はい、そうです。
実は今日お話をしてくださってる吉名さんは入社 1週間目
はい、そうなんです。
そうだから IT 苦手ってね、はい、実はもう同じ立場だなと思ったんですが、苦手な人間がやっぱりこう IT を理解すると、はい、もう本当にこうもっと苦手っていう方々にも分かりやすく説明がねできるんではないかなと思うんですが、はい、吉野さんがこの B プロジェクトに参加したきっかけって何かあったんですか？
はい、ですね、私もともと障害者スポーツを、はい、ずっと支援してきておりまして、ですね、大分に国際車椅子マラソン大会ってございますよね、
はい
はい、こちらで通訳として、もう、今年で19年目お手伝いさせていただいております。
ありがとうございます。
いえ、とんでもないです。
本当にありがとうございます、
は
い、
それで、その長い間やっているうちにですね、2004年なんですが、アテネのパラリンピックに日本代表の陸上のチームの通訳として行くチャンスをいただきまして、
ボランティア その活躍内容っていうのは通訳として、
はい、通訳です。はい、そうです。
英語が喋れるんですね。
だけですけれど、
だけでもいいじゃないですか、
は
い、
そうなんです。で
その、2004年のアテネのパラリンピックに、同行してくれないかという話があって。
そうですね、日本身体障害者陸上競技連盟っていうところ の国際担当を今やっておりますので、それ以降海外の大会についていくことが多いんですね、
はい
はい、で今数えて、そうですね、10カ所くらいの大会に行ったと思うんですけれども、もちろん通訳として参ります。でその海外に行くその試合の形態がですね、国の派遣事業と自費で参加する大会とありまして、
2つあるんですね、
はい、そうなんです。
派遣事業の場合はちゃんと予算があ
そうです
あるわけですね、
はい、
でも自費で行くってなると本当に自腹？
はい、そうです。皆さん一生懸命働いて今年の、例えばボーナスはこの大会に使おうとか、そんな感じなんですね。
は
で、ただ海外に行きますと日本人っていうのはどうしても英語でもちろん全て試合が行われるんですけれど、その試合の中の英語っていうものにとても臆病になってしまうんですね、
選手の皆さんも、
はい、でやっぱりその臆病さっていうのが試合に臨む、
いや精神的にやっぱり、ね、プレッシャーになると思いますよ、
はい、です、
はあ、
でやっぱりちょっと思ったような成績が出せなかったとか、そんなことがあるので、例えば吉野さんこの大会についてきてくれないかなとかいう、そんな話もいただくんですね。
もう通訳っていうね、はい、言葉を通じるっていうことでも、
うん、
精神的にこ
う
リラックスさせてくれないかなっていう部分もあるわけですね。
自分たちの何も考えなくていいからっていう、はあ、とこなんですけど。
でも吉野さん、はい、吉野ママ子供さんさんにいらっしゃるんですが、はい、そういったボランティア活動の中で、はい、その通訳の仕事を海外も行ってらっしゃる、
はい、
でなおかつこの B プロジェクトのお仕事も始めたって、
はい、
そんな時間がよくそうなんですあります。
はい、ですね、その今話したその自費の参加の部分なんですけれど、もちろん私たちスタッフとして行く人間も少なからず、自分の費用でというところがあるんですね、
はい、
でやっぱり長くこの支援を続けてはいきたいんだけれども、ちょっと無理も
出てきますよ、
はい
はい、生活もありますし、はい、
でその先ほど話した子どもたちも少し大きくなったので外に出て働いて、その、うん、資金にちょっと当てられたらなと思って就職活動を始めたんですね、はい、ところがやはりこの、2008年今度北京のオリンピックに続いて、はい、パラリンピックもあります。で行くようにはなってますけれども、3週間っていう期間が必要なんですね、
はい、じゃあ休まなければいけないっていうことですね、はい、お仕事を始めても、
はい、なのでそのパラリンピックに限らず1週間お休みをください、2週間お休みをくださいっていうのを、理解していただける企業さんっていうのがなかなかなかったんですね、
はい
はい、で本当に不思議なご縁なんですけれど、この B プロジェクトの片山社長と巡り合いまして、この新生スポーツの現状を話しましたりですとか、私の母親としてのその立場を話しましたりとかですね、そうしてるうちに今 B プロジェクトで取り組もうとしているその考えと、
はい、
どうやらリンクするところがありそうだなっていう話になってきまして、
どの辺がこうまさにリンクっていう感じだったんでしょうかね。
そうですね、例えば私は子供がだいぶ大きくなってますので、うん、外に出ることも少し可能になってきました。ところがやっぱりもっともっと小さな子供さん持たれてて、もう自宅でなければできない、でも自宅だったら何かできるっていうようなお母様方、うん、
在宅就労ですね、
はい、そうですね、はい、在宅ワークをサポートしようとしていたのがその片山社長のその、お考えにあったんですね。あ、
その辺にテレビ電話、はい、などなども出てくると、
はい、でもちろんだから母親だけではなく例えば、留学生で 外国から来られている生徒さんおられますよね、うん、学生さんおられます。でその方々はやはり勉強が忙しくて、外に出てアルバイトをする時間っていうのがなかなか取れない、だったら語学が堪能な彼らを、テレビ電話で、その語学を習いたいっていう人とつないであげたらどうだろうか。
ほー、ね、テレビ電話があれば離れていても、はいはい、まあ、先生と生徒っていう、そういう授業が受けられるわけですね、
はい、顔を見ながらっていうのがテレビ電話のメリットなので、
はい、
ですので、
じゃあそのプロジェクトが今まさにスタートしたばかり3年目ですからね、
はい、そうです。
これからもっともっと形となって、はい、テレビ電話っていうものが、まあ、IT っていうものも含めてですけれども、はい、簡単に使える、まあ、家電のような手軽なものとして、
はい、まさにその通りですね、
日常生活に組み込まれてくるということ
をビークルプロジェクトとしては願っております。
まあ、これからねどんどん具体的な、はい、まあ、プロジェクトもスタートするようなんですけれども、次回またこういうところがスタートしたよって、
はい、
ね、このぐらいこう話が進んだよっていうのお話も、
はい、
でボランティア活動もお忙しいでしょうから、中国にも北京の時に行かれるんですよね。
はい、行ってまいります。
じゃその帰ってきてからのそういったお話もですね、
はい、
ぜひ聞かせていただきたいと思います。
はい、わかりました。
いいプロジェクトってこういうプロジェクトがスタートしてるって全く知らなかったので。
あ、そうですか、
今日新しいことを教えていただきました。
はい、私ももともとその支援される立場として B プロジェクトに入ったというような感覚があったんですけれど、うん、実は自分がまたそこから先にある皆さん方の支援ができるんではないかっていうところに気がつかされまして、皆さんのために何かできればなと思って取り組んでまいります。
この話の続き次回本当に楽しみにさせていただきます。お客様は IPA 大分情報化推進事業協同組合から株式会社 B プロジェクトの吉名美幸ママでした。今夜はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハイカラ食堂。